皆さんおはようございます。先月の15日終戦記念日の晩 NHK スペシャルで2人の食材が放映されました。ご覧になったでしょうか。前の日の14日の礼拝で皆さんぜひ見てくださいと牧師をお願いしましたので、見てくださった方どのくらいいらっしゃるか分かりませんけど、都合によってご覧になれなかった方には朗報があります。今朝の週報の報告に記されているように、今月の18日、第3礼拝の後で2人の食材の、録画をビデオを見る機会を持ちます。この番組は聖書が私たちに語る中心的なメッセージである和解について強いメッセージを伝えています。先の大戦で敵と味方に分かれて戦った2人の兵士の実際にあったこの史実を通して伝えています。1941年の12月にアメリカ・ハワイにある真珠湾への奇襲攻撃を指揮した知多光男と、そしてその真珠湾攻撃によって日本への増悪と、そして報復の念を募らせて、4ヶ月後の1942年の4月に日本の名古屋を空爆したジェイコブ・ディ・シュエイザーの物語が記されています。ジェイコブ・ディ・シュエイザーは名古屋を空爆した後、中国の味方の領地に到着する予定でしたけれども、燃料が切れてしまって、パラシュートで降りた場所が日本軍の支配、占領している地域でした。そこで捕虜となり、日本軍の捕虜収容所に入れられて、厳しい生活を強いられました。それぞれの改心の証がこの番組を通して大胆に記されています。ディ・シュエイザー爆撃手は捕虜収容所で日本人の監視から差し入れられた英語の聖書を読んでキリストの福音を信じました。一方、藤田光男は戦後このディ・シュエイザーが宣教師として日本に戻ってきて配布していたトラクト、私は日本の捕虜でした、このトラクトを読んでキリストの福音を信じ受け入れました。その結果、戦争中は増悪と報復の連鎖の中で敵と味方に分かれて戦っていた2人はキリストの福音を通して和解することができました。戦後、ディ・シュエイザーは宣教師となり、名古屋で自分が空爆した名古屋に戻って、名古屋でキリストの福音と和解のメッセージを伝えました。一方、藤田光男は伝道師となってアメリカに渡り、大戦中は敵国であった日本への増悪がまだ残っているアメリカで、こともあろうに真珠湾攻撃を指揮した元将兵としてキリストの福音と和解のメッセージを伝えました。皆さん、アメリカ人の人はいまだに真珠湾の攻撃のことを忘れません。私が高校生の時に初めてラジオを聞いてた、アメリカでラジオを聞いてた時ですね、真珠湾攻撃を忘れないようにしようという歌が流れてきました。びっくりしました。もうとっくに戦争のことは忘れされてると思いましたけども、Let's remember Pearl Harbor という言葉が今はどうか知りませんけども流れてて驚きました。私たちの人生を支配しておられる神の不思議な働きによって、この2人の元兵士たちの人生は大きく変えられました。キリストの福音と和解のメッセージを証しするために用いられました。このような番組が終戦記念日の夜に公共放送である NHK で放映されたことも父なる神の不思議な技だと私は思いました。ご覧になってない方も、もう一度ご覧になりたい方もぜひ 今月18日の第3礼拝の後でご一緒にこの番組を見たいと思います。使徒パウロによるピレモンへの手紙にも、キリストの福音によってそれぞれの人生が変えられた元奴隷のオネシモと、使徒パウロの友人であり福音を伝えるための同労者であるピレモンとの和解の物語が記されています。どのようにすれば私たちも私たちの信仰を積極的に分かち合うことができるんでしょうか。今朝の御言葉を通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝はピレモンへの手紙1節から21節を見てまいります。お開きください。使徒パウロはコロサイにある家の教会で中心的な働きを担っていた信仰の友であり、キリストの福音を伝えるためのパートナー、同労者であるピレモンに個人的な書簡を弟子のテムテと一緒に受理しました。最初の挨拶を見ると、この書簡の第一の受け取り人がピレモンであることがわかります。けれども、受け取る人はピレモンだけではなくて、ピレモンの妻とみなされている姉妹アピア、そして戦友アルキポといったピレモンの家で集会していた家の教会の人々に宛てて記されていることがわかります。使徒パウロが宣教した1世紀のコロサイの地域において、取材教会の人々は大きな街道に集っていたのではなくて、それぞれの地域の中にあって中心的な働きを担うピレモンのような信徒の家に集い、共に礼拝を捧げていたことが想像できます。この久留米キリスト教会の街道のように、礼拝堂のように大きくて素敵な街道に集まって礼拝を一緒に捧げることも大変素晴らしいことです。けれども、一世紀の家の教会のように、信徒リーダーの家に共に集い、家庭集会を持つことも、教会が大きければ大きいほど、現代にあっても必要とされる教会の形ではないでしょうか。ピレモンに宛てたパウロの手紙は、このように家の教会に集う人々によって生まれたことが、この最初から意図されていました。個人的な手紙であっても、その内容はキリスト者の模範として、規範として家の集会に集うすべての人々が従うべき大切な神からのメッセージが記されていたからです。続く4節7節を見ていきます。この書簡の本題であるピレモンと元奴隷のオネシモとの和解の問題に入る前に、パウロは助裁なく、そして丁重にピレモンに ピレモンの信仰と愛、そしてキリストとしての良き資質について感謝を述べています。いつも福音宣教の友でありパートナーであるピレモンのために祈っているとパウロはされています。すべての信徒、すなわちオネシモも含むすべての生徒だけではなくて、パウロ自身もピレモンから愛と多くの喜びと慰めを受けたことを個人的に感謝しています。それはパウロにとっても大きな励ましであり、人々の信仰がピレモンの愛と信仰によって力づけられていたことがこの文章から読み取られます。ピレモンの家の教会ではピレモンをはじめそこに集う信徒たちの信仰が自発的に分かち合われたことが分かります。パウロは獄中にいてもそのことを良い知らせとして聞いていたようです。ですからパウロは彼らの信仰の交わりが生きて働くものとなりますようにと祈っています。生きて働く信仰の交わりとは、人々が死者の神に共に礼拝を捧げ、共に賛美を捧げ、共に祈り、共に聖書の言葉を聞き分かち合い、聖書が教えるその内容に聞き従うことを互いに励まし合う交わりでした。すべてが主イエスキリストの栄光を表すために家の教会ではなされていました。私たちも誠実の礼拝を中心にして祈祷会やさまざまな教会の活動で集うときに、交わることを通してキリストにある愛と喜びと慰めを分かち合い、互いに信仰が強められ励まし合うことができる、そういった教会形成を目指していきたいと思います。私たちキリスト者が積極的にそれぞれの信仰を分かち合える場所として教会が存在し、私たちの働きがなされている、さまざまな働きがなされていることを感謝して心に留めていかなくてはなりません。もう一度使徒パウロがピレモンに対して記した箇所、感謝と祈りが記されている4節から7節を読みします。4節、私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなた方が抱いている信仰と、すべての聖徒に対するあなたと愛について聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。8節から手紙の本題にパウロはいよいよ入ってきます。使徒としての権威を持ってパウロはピレモンに命じることもできました。オネシモを歓迎して迎え入れなさいと命じることもできました。あえて同じ主イエスキリストを信じ従う信仰の友として、また福音宣教のパートナーとしてパウロはピレモンに嘆願をしています。9節でパウロは年老いてローマで囚人として牢獄に置かれている立場を謙遜に伝えています。仲介書によれば当時のパウロの推定年齢は60歳ぐらいだったそうです。2000年前の初代教会の社会では60でももう十分年老いたということです。ピレモンの家に雇われていた奴隷のオネシモが何らかの理由で脱走してしまいました。そしてローマの統計パウロを訪ねてきてしまいました。実説にあるようにパウロはローマの牢獄で獄中でオネシモに福音を語り、オネシモを信仰へと導くことができました。ですからパウロにとってはオネシモが霊的な子供としてパウロから生まれてきたような表現を用いています。男性が子供を産むことができるんでしょうか。 霊的な子供を産むことができます。我が子のように大切で可愛いヨナシのことをフィレモンに任せたい、お願いしたいとパウロは嘆願しています。主人であるフィレモンの家から脱走した奴隷のヨナシモは、当時の社会の常識では脱走したことによってひどく罰せられても当然でした。けれどもパウロはフィレモンに奴隷としてでなく、キリストの福音を聞いて信じ、新しく生まれ変わったキリストにある愛する兄弟としてオネシモを歓迎してほしい、受け入れてほしいと嘆願しています。さらにピレモンがパウロを親しい友、主イエスキリストにある信仰のパートナーとみなすならば、同じようにオネシモを愛する兄弟として信仰のパートナーとして受け入れてほしいと17節で嘆願しています。15節でパウロがすでにピレモンに語っているように、オネシモがピレモンの家から脱走したことも、すべてが神の支配のもとでオネシモが救われ、役に立たないものから役に立つものとして変えられて、再びピレモンとの会話を経てピレモンの家の教会の交わりに加えられることが神のご計画であったとパウロは指摘しています。神がピレモンとオネシモの関係において和解を望んでおられることをパウロは示唆しています。父なる神は罪深い人間を救うために主イエスキリストを救い主としてこの世に使わせてくださいました。こうして神と人間の関係が、神がもたらしてくださった和解を通して主イエスキリストの十字架の技を通して可能になりました。パウロはローマ人の手紙の5章6節11節で記しているように、神との関係において和解を受ける者は、人との関係にあっても和解の関係を求めていくことをフィレモンに対しても期待しています。パウロが神の和解について記しているローマ人の手紙5章6節から11節を読みします。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられるのなら、和解された私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらなことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエスのキリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。パウロはピレモンに対して、奴隷であったオネシモがパウロの働きにより福音を信じ生まれ変わったのだから、奴隷から解放するように命じたわけではありません。霊的に生まれ変わったキリストの兄弟として、信仰のパートナーとして和解して受け入れてほしいと願いました。そしてピレモンとオネシモの主人と奴隷の関係を解消するにあたっての損害がピレモンに発生するならば、パウロ自身がその損害を弁償すると提案しています。何の罪もないシエスが私たちの罪の負債を全て負って十字架にかかってくださっている。オネシモがピレモンにもたらす可能性のある損害をパウロ自身が全て受け負うと丁重にピレモンに申し出ました。パウロ自身はオネシモが奴隷から解放されることによる損害の弁償をピレモンに対して行えば、自分自身の大きな損失になります。それとは逆説的に、ピレモンがオネシモをキリストの兄弟として和解して受け入れることを通して恩恵を受けることになると、自分の心を元気づけてほしいと フィレモンに願い入れました。このようなパウロの助裁ない丁重な和解の願いをフィレモンは誠実に受け入れたのではないかと想像できます。今朝9月の最初の聖日ですから、これより聖餐式の時を持ちます。キリストの福音は私たちの罪の贖いのために、主イエスキリストが十字架にかかってくださり、私たちを救うために死んでくださったことを伝えています。人間を愛してやまない父の神の愛は、ご自分と私たち人間を和解させるために御子イエスキリストを救い主としてこの世に送り、十字架による救いの技を成し遂げてくださいました。パウロが記している第二コリント人の手紙の5章18節から21節をお読みいたします。第二コリント人の手紙5章18節から21節。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。キリストの福音を聞き信じ受け入れた時から今に至るまで、キリストの福音を信じる信仰を積極的に自発的に分かち合うこと、すなわち神との和解を伝える務めを神は私たちに与えてくださいました。冒頭でお話しした二人の食材に登場した二人の元兵士、フチタ・ミツオとジェイコブ・ジシュエイザーは、キリストの福音を聞き、信じ、救われました。そして福音の力を持って、神の和解のメッセージを日本にあって、またアメリカにあって語りました。フチタはキリストの伝道師として米国で、ディシェイザーは宣教師として日本で語りました。それは二人にとって戦後間もない時期に命がけの働きでした。多くの犠牲を伴いました。私たちも聖餐式に預かる前に、それぞれの罪を告白し、まず父なる神との和解を求めたいと思います。まだイエス・キリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、神が和解の招きをされている、その和解の招きに応えていただければと思います。そして次に、それぞれの人間関係において、どんな人間関係を皆さんが今持っているか私には分かりません。でも人間関係がないという方はいないと思います。一人で暮らしていても、親子の関係を考えるとき、兄弟姉妹と関係を考えるとき、会社や学校の人間関係を考えるとき、夫婦の関係を考えるときに、私たちにはそれぞれに人間関係が与えられています。それぞれの人間関係において、和解の必要があれば、その方のために、祈っていかなくてはならないと思います。また私たちが負い目を持っている、私たちが許す必要のある相手もいれば、私たちが許さなくてはならない相手もいるということです。私たち人間プライドがありますから、なかなかごめんなさいと素直に言えない、またごめんなさいと言ってきた相手に対してそれを素直に受け入れることもできない。でも本当の和解はお互いに 兄弟として姉妹として受け入れ合うこと、愛し合うこと、許し合うことを聖書が進めています。どのようにすれば私たちを救うために命を捨ててくださった主イエスキリストの愛を分かち合うことができるのか、どのようにすれば敵対している人間関係が変えられて和解し受け入れ合い、それぞれの罪が許されて互いにキリストが命じているように愛し合うことができるようになるのか、祈り求めていかなくてはならないと思います。命令だから強いられて強制されて嫌々ながらお返しするのではなくて、パウロがピレモンに求めたように積極的に自発的に喜びと感謝を持ってキリストの信仰を分かち合うことができるように、聖餐式の前に心を静めて祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のパウロが記したピレモンへの書簡、あなたの御言葉を感謝いたします。主よ、あなたは私たち人間との和解の関係を持つために十字架にかかり、私たちの罪のがないために死んでくださいました。またあなたは私たちにこの福音のメッセージを、中心的なメッセージである和解をなすものとして、また分かち合うものとして、そして述べ伝えるものとしてその働きを私たちに委ねておられます。主、どうぞ私たちのそれぞれの生活の場にあって、それぞれの抱えている人間関係の中にあって、関わっている人間関係の中にあって、あなたの和解を、私たちの信仰を積極的に分かち合っていくことができるように助け導いてください。これより聖餐式の時を持ちます。どうぞこの聖餐式に入る前に、それぞれがあなたに言い合わせなくてはならない自分自身の弱さを、またあなたに出なくてはならない人間関係の問題を全てあなたに言い表すことができますように。主よ、どうぞあなたがそれぞれを清め、またあなたの聖餐の恵みに味わうときに、もう一度あなたの十字架が私たちを清めてくださったこと、またあなたとの関係を和解を通して与えてくださったこと、心に留めることができますように。願わくばまだあなたを救い主として真理を受け入れてない方がいらっしゃるならば、この時にあなたの福音のメッセージを聞き、和解を受け入れ、あなたを福音主として信じることができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐式の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。